私がこの屋敷に引き取られたのは8歳の時でした。今でもはっきりと覚えています。当時暮らしていた養護施設に見知らぬ大人たちが詰めかけ、まだ分別もつかない子供だった私に、読めもしない文字で隙間なく埋められた用紙に署名するよう求めてきたのです。後になって知りましたが、その内容はかいつまんで言うと、相続権を含むありとあらゆる権利の放棄を条件に私を引き受けるというものでした。そうですね。ですが、この家が世間とは全く異なる道理のもとで営まれているということは、あなたもよくご存知でしょう。ええ、もちろん断ろうとしましたよ。ですが、行きたくないと泣きすがる私に手を差し伸べてくれる大人はいませんでした。一番慕っていた施設長も笑顔で見送ってくれましたよ。この家に来てからは衣食住を保証され、おかげさまで人並みの教養を身につけさせてもらいはしましたが、私にとってそれは自由も目的もなく、ただ漫然と時が過ぎていくだけの日々でした。およそ10年が経った頃でしょうか、あなたが生まれたのは大変な難産だったそうです。私が病室に呼び出された時、彼女、あなたのお母様はすでに重篤な状態でした。そして力ない声で、私の代わりにあの子を守ってあげてくださいとだけ勝手な話だとは思いませんか。血のつながりもないママ子とはいえ、健在の折には一切目をかけることのなかった私に、そのような役目を任せようというのですから。正直に申し上げます。私は生まれたばかりのあなたの存在を妬ましく思っていました。私はこの家に何もかもを奪われ、そしてこの子は全てを与えられるのだと。ですが、それは間違いでした。日常生活の全てを管理され、友人を作ることすらも許されず、ご中の鳥のように扱われる幼いあなたを見ているうちに、次第にその愚かな考えは消え去り、この子を愛してあげられる人間は同じ孤独を抱える私より他にいないと、より一層愚かな感情を抱かずにはいられなくなっていました。あなたと出会ってから私は生まれて初めて明日を迎えることに喜びを感じられるようになりました。日々成長するあなたの姿をお見守りすることは月並みな言葉ですが、私にとって唯一の生きがいだったのです。そのためにはたとえこの身が引き裂かれようとも、身命を賭してあなたをお守りする覚悟でした。しかしどうでしょう、私の知らぬ間にこれほどまで頼もしく立派に成長されていたのですね。むしろ私の方がよほどあなたの存在に。若様、あなたは本当に、いえ、何でもありません。少し長話をしすぎてしまいました。明日も早いです。そろそろお休みになってください。 私も片付けが終わり次第部屋に戻らせていただきますね。ええ、おやすみなさい。また情けない姿を見せてしまうところでした。どうか弱い姉を許してください。ですが、私の人生でたった一度自らの意思で決断したことです。最後まであなたを信じます。ではまた明日、私の愛しい人。